広報津南、新潟県津南町、2014年8月20日号、ナンバー638。主な内容、1ページ、表紙、2から5ページ、特集、みんなで城サイトを探検しよう。6から7ページ、街角スケッチ、津南祭り。8から9ページ、河原版。10ページ、町小学校水泳大会結果。11ページ、病院歳時記、年金コーナー、議会コーナー、体力づくり100日運動。12から13ページ、ブックタイム、ペンリレー、津南の文芸。14ページ、地域包括支援センターです。15ページ、範囲保健師です。健康づくりアラカルト。16ページ、生き生き大好き津南町。17ページ、タップで行こう、津南石像物散歩。18ページ、農業委員会の窓。19ページ、アドアド通信。20ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓。主な内容、終わり。1ページ、表紙。写真、表紙の写真。真夏でも気温1度の冷風が吹き出ている山伏山の風穴。あまりの涼しさに、熊も秘書に使っているとか。なるほど、一度入ると出たくなくなります。笑い。写真の説明。表紙前面の山伏山風穴のカラー写真です。深さが2メートルを超える四角形の風穴の底で、半袖姿の二人の男の子が寒そうにカメラの方を向いています。一人は足ヶ崎小学校1年の涌井栄太くんで、寒そうに両肘を抱えて立っています。もう一人は同じく足ヶ崎小学校1年鈴木光雄くんで、しゃがんで手を胸のところで合わせています。風穴の内側には断面が四角形の石が積まれていて、石の表面には緑色の苔がついています。写真の左右には鈴木光雄くんの字で、白抜きの手書き文字が重ねられています。右側には大きく、サッビーヨーとひらがなで、左側には少し小さく2行で、気温1度の風穴から残暑お見舞い申し上げますと書かれています。写真終わり。から5ページ、特集、みんなで城サイトを探検しよう。2ページ。目指せ苗場山麓ジオパーク。城サイト紹介コーナー創刊号。みんなで城サイトを探検しよう。城サイトとは、地質や動植物、人の歴史など苗場山麓の見どころのことです。写真。僕たちが案内するよ。足ヶ崎小学校1年、涌井栄太くん。好きなもの、レゴブロック。足ヶ崎小学校1年、鈴木光雄くん。好きなもの、恐竜、電車。夏休み、城サイトを探検したい。メンバー募集中。写真の説明。ウッドチップを敷いた、留学簿の遊歩道にいる。涌井栄太くんと鈴木光雄くんの写真です。涌井栄太くんは立っていて、両手ですくったウッドチップをカメラに向けて見せています。鈴木光雄くんはしゃがんでカメラの方を向いています。写真終わり。城サイトナンバー1、河岸段丘、マウンテンパーク津南からの眺望。写真、写真が2枚あります。写真の説明。1枚はマウンテンパーク津南から眺めた風景の横長の写真です。 その左下には涌井栄太君が握った左手を頬に当て、人差し指を上に向けている上半身の切り抜き写真があり、その脇に、いい眺めと文字が書かれています。写真終わり。日本各地に河岸段丘は見られますが、苗場山麓の河岸段丘は、その何段もの見事な姿を一望できる教科書的な場所です。平坦な部分、段丘面は過去に河原だった部分、緑のように見える木に覆われた急斜面の部分は、川が国壁、谷の壁を削ったり、川底を掘ったりしてできたもので、段丘街と呼びます。段丘面には、かつての河原の砂や石の層、河岸段丘礫層と、その上に遠方の火山から飛来して降り積もった火山灰、黒土や赤土になっていて、それを調べることで段丘の古さがわかる、が載っています。このような地形は、地球規模の気候変化のもと、中津川の働きと大地の隆起、持ち上がる活動によって、およそ40万年前から形成されてきました。ジオサイトナンバー2、上野の大杉。上野集落の外れにあり、原の稲荷様が祀られた塚の上に立つ杉です。この塚は、墳丘状の土まんじゅう型をした塚で、その大きさから一里塚というよりも、信仰状の塚で、お経を埋めた経塚と推測されます。幹周 6.5 メートル、高さ30メートル、樹齢300から400年と推定される集合樹です。昭和58年8月20日、津南町の天然記念物に指定されました。写真、上野の大杉の写真が載っています。写真終わり。ジオサイトナンバー3、今井城跡、新潟県指定史跡。今井城は、中津川の左岸、信濃川を一望する段丘面の突端に築かれた中世の城です。遺構などから、天文年間1532から1555から、弘治年間1555から1558の頃に城壁が築かれ、戦国時代には、上杉氏の番城として戦国末まで使用されたとされます。太平記にも記されている山城で、建物跡は残っていないものの、堀や本丸、二の丸の跡が残っており、現在も当時の面影を残しています。写真、国道117号線沿いの今井集落が写っています。前方の山の稜線上に今井城跡の位置が記されています。写真終わり。ジオサイトナンバー4、龍角墓、日本名水百選。写真、写真が2枚あります。写真1、龍角墓の水は夏にぴったりだね。写真の説明、龍角墓の写真で手前には水面を眺める涌井栄太君、鈴木幸雄君の後ろ姿が映っています。写真に、おじさん、何してるんですか？おじさんはね、ウッドチップを引いて遊歩道を歩きやすくしているんだよ。写真の説明、龍角墓の周囲の遊歩道で、ウッドチップを引いているおじさんに、涌井栄太君、鈴木幸雄君が、訪ねている写真です。写真終わり。中津川左岸に広がる段丘面、米原二面、通称沖ノ原台地は、標高約450メートルの緩い起伏を持つ台地です。この沖ノ原台地の上にこんもりと広がる台地があり、そこに妙法牧場などが営まれています。 このこんもりとした丘陵は苗場山の溶岩からなっています。龍角母の水はその苗場山の溶岩とその下のローム層との境から湧いています。龍角母の広さは約 1.2 万平方メートル、その水深は約 1.5 メートルです。平均水温8から10度、湧水量は季節によって異なりますが、毎分18から30トンが湧き出ています。この湧水量は広大な龍角母の水が1日で入れ替わる量です。その水年代は調査によるとおよそ40年という値が導かれました。水質はミネラル含有量は19mg/L の超軟水に分類されます。この龍角母のほとりには丘八千各集落の弁天様が祀られています。ブナや杉で覆われた佇まいは神秘的で、数々の龍神伝説が残っています。水年代、雪や雨が大地に染み込み湧き水となって地上に出てくるまでの時間。写真57個も見どころがある城サイトマップはナジョ門に行けばもらえるよ。写真の説明、鈴木光雄くんが握った左手を頬に当て、人差し指を上に向けて立てている。胸から上の切り抜き写真の上にジオサイトマップの写真があります。写真終わり。ページ、ジオパークに認定されるとどうなるの？日本ジオパークには33の地域が認定されており、また現在6つの地域が苗場山麓を含め申請中です。写真、写真の説明、見出しの下、ページ右下の部分に、涌井栄太くんの上半身の切り抜き写真があります。握った右手を顎の下あたりにつけ、顔を少し右に傾けながら、上を向いています。顔の上には、顔より少し大きなハテナマークが編みかけの太い線で描かれています。写真終わり。その1、研究・学習による活用が進みます。私たちが住んでいる地形はいわば歴史の上に成り立っています。地質などからその歴史を紐解くと、実は水害や土砂崩れなど災害の上に成り立っていると言っても過言ではありません。災害の歴史を研究することによってこれからの防災に役立ちます。その2、環境保護に役立ちます。世界遺産と同じく独特で貴重な環境を誇りとし、環境保護の意識を高めます。改めて考えてみませんか。子供たちが未来も安心して暮らせる地球のために。その3、観光をアピールできます。ジオパークに興味がある人を中心に、日本に限らず世界中からジオやエコ、カルチャーを体感するために訪れる方が増えるかもしれません。津南の良さを伝えられるようになりたいですね。写真が2枚あります。写真1、水温8度、冷たい。写真の説明、涌井栄太くんと鈴木光雄くんが2人がしゃがんで水温を測っています。写真2、しっかり勉強していて偉いね。わい、褒められちゃった。龍角母を管理している赤沢の熱さん、陣馬下の元山さん。写真の説明、涌井栄太くんと鈴木光雄くん、その後ろに管理人の熱さん、元山さんが並んで立っています。写真終わり。認定されても補助金などは一切出ません。私たちが目指しているのはジオパークの認定ではありません。認定されるされないにかかわらず、今まであまり地元でも感知されてこなかったこの大地、自然、文化のつながりを勉強し、他にはないこの環境を誇れるようになってもらいたいのです。 その活動がジオパークなのです。最近、世界遺産に登録されたことで話題となった群馬県の富岡製糸場ですが、ジオパークと同じユネスコが支援をしています。ジオパークは一度認定された後も、4年に一度行われる審査により、ジオパークライセンスが剥奪される可能性もあります。まだまだ調査研究が必要なものがたくさんあります。認定されたら終わりではなく、常に進化していくことで、認定取り消しにならないよう継続して活動していくことが重要です。ページ、街角スケッチ。ジオパークに認定へ向けて、現地審査が行われました。8月4日、5日と、日本ジオパーク委員会による現地審査が行われました。ガイド養成講座を受講された方の中から、当日、実際にガイドをお願いし、いくつかのジオサイトを巡り、苗場山麓をアピールしました。8月30日土曜日には、第10回目となるガイド養成講座がありますので、ぜひご参加ください。写真が4枚あります。写真1、河原から温泉が湧き出る切明温泉、境村、切明。写真2、真夏には外気と30度の温度差にもなる風穴、うっすらと霧がかかります。山伏山。写真3、ジオパーク構想に合わせ、地酒を使ったお菓子などを試作中の商品開発部を視察。写真4、鈴木幸雄くんが握った右手を右の方に当て、人差し指を上に向けて立て、上の方を向いている上半身の切り抜き写真に、吹き出しで、日本ジオパークに認定されるといいね、ジオパークにちなんだお菓子や活動を特集した本も予定されているよ、と書かれています。写真終わり。この秋観光予定の津南学第3号では、関東グラビアやジオパークの活動の特集、ジオパーク関連で著名な東京都立大学名誉教授町田先生、野尻湖ナウマン像博物館学芸員の近藤先生らによる講演も収録されています。次号より毎月一つずつジオサイト、現在津南町と境村を合わせて57のジオサイトが設定されています、を紹介していきます。写真、写真の説明。涌井栄太君と鈴木幸雄君が肩を組み、外側の手を斜め上に伸ばしている腰あたりから上の切り抜き写真に、お楽しみにという字が重ねられています。写真終わり。ナジョモンでは一緒にジオサイトを紹介してくれる子供たちを募集しています。ジオパーク探検し隊に参加してみませんか？お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話、765-5511。
6ページ、津南街角スケッチ。ニュースが4件あります。ニュース1、夕暮れ、夜間は明るい服装と反射材を身につけましょう。7月11日、交通安全出前講座、宮の原白金会。津南町交通安全協会では、女性部による交通安全出前講座を行っております。30分程度お時間をいただければ、各集会で交通安全講座を行います。お気軽にご連絡ください。受付先、総務課、電話 765-3112、写真、老人クラブ宮の原白金会さんに出向いて交通安全講座をしました。写真の説明、交通安全協会の女性2人が写っています。左側の1人はマイクを持ち、右側の1人は黒っぽいバッグの前に立ち、白い割烹着を着ています。写真終わり。 ニュースに頭も体も使います。7月20日鬼ゲーム in 中津川運動公園。大人の本気鬼ごっこ、走るだけでなくだるまさんが転んだや正しいラジオ体操など体も頭も使うように工夫されていました。参加者は子供の頃に戻ったように楽しんでいました。写真、5チームに分かれて鬼と戦いました。写真の説明。タップで行こうの大きな旗のもと、親指を立てた参加者の集合写真です。写真終わり。ニュース3、大自然と満開のひまわりに囲まれて、7月27日、ひまわりウェディング。今回で10周年を迎える夏の風物詩、ひまわりウェディング。今年も祝福の雨が降りましたが、満開のひまわりとスタッフ40名、参列者120名の史上最大規模の式は、全員が忘れられない思い出になったことでしょう。写真が2枚あります。1枚目、新郎新婦がカクテルを振る舞う演出も。写真の説明、新郎新婦が背中合わせにシェーカーを振っています。写真に、新郎新婦もスタッフもプロデュースした学生も、最後はみんな笑顔でパシャリ。写真の説明、満開のひまわりをバックに、新郎新婦を中心に、スタッフとプロデュースした学生の集合写真です。写真終わり。ニュース4、津南の天然水、町内で発売。8月6日、津南の天然水自販機が設置されました。この春から販売の始まっている株式会社ファミリーマートの津南の天然水が、ようやく津南町役場に自動販売機が設置され、お買い求めいただけるようになりました。また、8月下旬ごろ、町内のお店でも小売りが始まる予定です。詳しくは津南町商工会、電話765-2301までお問い合わせください。写真、555ミリペットボトルが100円で売られています。写真の説明、自動販売機には横一列に津南の天然水のみが並んでいます。一つ一つに100円の大きなステッカーが貼られています。写真終わり。7ページ、第35回、津南祭り。津南町の真夏の風物詩、津南祭りが7月26日に行われました。国道117号を通行止めにして行われる大民謡流しのほか、たくさんのイベントで盛り上がりました。その一部を紹介します。写真が12枚あります。1、津南省音楽サークル。毎年恒例の津南省学校音楽サークルの演奏、津南祭りを華やかに盛り立ててくれました。2、ラムネ早飲み大会。夏といえばラムネ。優勝者にはラムネをかたどったトロフィーが授与されました。3、大声コンテスト。日頃思っていることを思いっきり叫び、声の大きさを測るコンテスト。大人の部、今年度優勝の内山雄介さんは、ラムネ早飲みと合わせて2冠達成。4、トークショー。意外に多い津南出身の有名人によるトークショーが開催されました。5、DSS ダンスキッズ。毎年、夏祭り、雪祭りを盛り上げてくれるダンスキッズ。今年も元気よく踊りました。6、フィナーレ花火。ステージイベントが終わった後は、満開の花が夜空を照らしました。7、お祭りパレード表彰式。有力ライバルを抑え、念願の初優勝を果たした S56。8、後ろシティ凱旋ライブ。お笑い芸人、後ろシティ、金子さん左は津南町出身のライブはたくさんの人が集まりました。9、クライミング体験会。臨時のウォールクライミングは子供に大人気でした。10、足湯ならぬ足水。燕市からおいでいただいたお客様をパチリ。熱気盛り、暑い一日に気持ちよさそうでした。11、龍神太鼓。足ヶ崎小学校6年生を中心として受け継がれている伝統の太鼓。龍が如く迫力ある演奏でした。12、津南火炎太鼓。夏らしく 浴衣と扇子で会場を魅了しました。1から9ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版、お知らせが10項目あります。1、国道353号12峠、通行可能時間帯について、4月5日に国道353号十日町市むくら沢地内で土砂崩れが発生しました。その後約4ヶ月間にわたり全面通行止めとなっていましたが、8月6日から時間帯指定での片側交互通行が可能となっています。通行可能時間は次の通りです。午前7時から午前8時まで、午前11時から午後2時まで、午後6時から午後7時まで。雨季以外は今まで通り全面通行止めです。お問い合わせ、十日町地域振興局地域整備部まで。電話 025-757-5203。 2. 平成26年度第3回認知症相談会のお知らせ。今年度3回目となる専門医による認知症相談会を開催します。相談を希望される方は、事前に福祉保健課保健班までお申し込みください。日時、平成26年9月18日木曜日、午後1時から4時、会場、津南町役場、相談対象者、本人及び家族、相談医師、本田病院院長、稲月先生、相談料、無料、申し込み締め切り、9月11日木曜日、ただし定員4名がありますので、定員になり次第締め切らせていただきます。その他今年度同相談会をあと1回予定しております。お申し込み、お問い合わせ、役場福祉保健課保健班、電話 765-3114。 3. 看護職員再就職支援講習会の参加者募集。現在就職していない看護職員、保健師、助産師、看護師、準看護師が安心して就職できるように再就職に向けた講習会を開催します。日程、9月10日水曜日、11日木曜日、会場、県立十日町病院。内容、講義、演習、いろいろな現場で使える救命救急処置、病棟実習、参加費無料、応募期限、開催日の1週間前までに電話でお申し込みください。お申し込み、お問い合わせ、新潟県ナースセンター、電話 025-233-6011。 4. 弁護士による無料法律相談。おおむね50歳以上の方、高齢者に関する悩みを抱える家族を対象に、法律に関する悩みごとに弁護士がお答えする無料弁護士相談が開催されます。相談を希望される方は事前に申し込みが必要です。お気軽にご相談ください。日時、平成26年9月10日水曜日、午後1時30分から午後3時30分。場所、津南町社会福祉協議会相談室。お申し込み、お問い合わせ、8月29日金曜日までに津南町社会福祉協議会へお申し込みください。電話 765-3774。 なお、定員になり次第締め切りとさせていただきます。全県子どもの人権相談日電話相談の実施について、新潟県人権擁護委員連合会では、9月13日土曜日、14日日曜日の2日間を全県子どもの人権相談日として、人権擁護委員が子どもの人権に関する電話相談を次の通り受け付けますのでご利用ください。相談内容、いじめ、体罰、虐待など広く子どもの人権に関すること。電話番号 0120-007-110。 全国共通フリーダイヤル、 IP 電話からは接続できません。開催日時、9月13日土曜日、9月14日日曜日、午前10時から午後5時まで。相談は無料で、秘密は厳守されます。お問い合わせ、 十日町 GK 養護院協議会法務局内、電話 025-752-2575、 津南町役場税務町民課町民班、電話 765-3113。 エコライフコンテスト、家庭における温暖化対策としてレシピや調理方法など食に関する省エネ・省資源のエコな取り組みを募集し、優れた取り組みを表彰します。応募いただいた方には特記機エコバッグを差し上げます。応募資格、県内に在住・通勤または通学している個人または家族。応募期限9月30日火曜日。主催新潟県環境会議。詳細及び応募方法、新潟県のホームページ http://www.niigata.lg.jp/kankyokikaku/12785437-3152.html。 第19回新潟県環境省、地域における環境保全活動を募集し、優れた取り組みを表彰します。応募資格、県内に居住または勤務する方、県内に事務所を有するか、または県内を活動範囲とする法人・団体。応募期限9月30日火曜日。主催新潟県環境会議。詳細及び応募方法、新潟県のホームページ http://www.niigata.lg.jp/kankyokikaku/12453537.html。 お問い合わせ、新潟県県民生活環境部環境企画課、電話 025-280-5149。 8. 津南北野勝塾開講式がいよいよ開講されます。科学の専門家であり、テレビなどでコメンテーターとしてもおなじみの淑徳大学教授北野勝氏を塾長とする津南北野勝塾がいよいよ開講する運びとなりました。当日は開講式の後、第一部として新潟県出身でありスポーツ中継でおなじみの元日本テレビアナウンサー松永文夫淑徳大学教授による正月の風物詩箱根駅伝の裏側からスポーツ中継の楽しみ方と題する講演を、また第二部として北野塾長と副塾長であり環境問題の専門家である新潟薬科大学名誉教授及川喜久夫氏による食と健康と題するトークを行います。また講演終了後、講師を囲んで食事をしながらの懇談も予定しています。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。期日8月30日土曜日午後4時から6時半会場龍角母温泉龍神の館。参加費、開講式第1部第2部については無料、懇親会については会費3000円。お申し込みについて先着50名程度とし、直接お電話いただくか龍角母温泉のホームページからも申し込むことができます。お問い合わせ、上田地区連絡協議会龍神の館内和久陸八郎、電話 765-5888。 9. ジムエキスパート課2期、平成26年10月入校生募集。対象 OA の基礎から応用へと学び就職を希望する人。定員20人。期間平成26年10月2日木曜日から平成27年2月26日木曜日。時間、平日午前9時20分から午後3時50分。会場、予定 3SIT トレーニングセンター伊達3。受講料無料、ただしテキスト代、受験料など自己負担あり。 申し込みハローワーク十日町、締め切り平成26年9月3日水曜日。お問い合わせ県立魚沼テクノスクール、電話025-794-2410。 10. 事務系デュアルシステム科、平成26年10月入校生募集。対象、パソコンの基本的な知識・技能を習得し就職を希望する人。定員10人、期間平成26年10月24日金曜日から平成27年3月20日金曜日。時間、平日午前9時30分から午後4時10分。会場、十日町パソコンカレッジ、十日町市。受講料、無料。ただし、テキスト代、受験料など自己負担あり。申し込み、ハローワーク十日町。締め切り、平成26年9月26日金曜日。お問い合わせ、県立魚沼テクノスクール。電話、025-794-2410。書き込み記事。知っていますか？倦怠強制度。倦怠強制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と、建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。この制度は、事業主の方々が労働者の働いた日数に応じて掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、倦怠業から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。加入できる事業主、建設業を営む方、対象となる労働者、建設業の現場で働く人、掛け金、日額310円。特徴、国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。経営事項審査で加点評価の対象となります。掛け金の一部を国が助成します。掛け金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。倦怠強制度の特例措置のお知らせ。倦怠強では、地震などにより災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続きの特例措置を実施しております。倦怠強から事業主の皆様へのお願い。共済証紙は労働者の就労日数に応じて適正に調布してください。建設業退職金共済手帳を所持している労働者が建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。ホームページ倦怠強に制度説明用動画、Q&A など倦怠強制度の知りたい情報が記載されています。ぜひアクセスしてご覧ください。なお、詳しいことは最寄りの倦怠強支部へお問い合わせください。電話 025-285-7117。
1ページ、第46回津南町小学校親善水泳大会結果。7月29日開催、会場津南小学校。一人一人がこの大会に向けて練習してきた成果を出し切りました。大きな拍手をお送りします。入賞者のうち各種目上位3位までを掲載します。順位、氏名、学校名の順に読みます。真は大会新記録。5年生女子、50メートル自由形。1位、島田半奈、津南。2位、藤原千奈、津南。3位、藤野美咲、津南。100メートル自由形。1位、福島ありさ、津南。2位、藤野木彩香、中津。3位、桑原真凛、泊まる。50メートル平泳ぎ、1位福島ありさ津南、2位桑原真凛泊まる。100メートル平泳ぎ、1位藤原千奈津南、50メートルバタフライ、1位島田半奈津南、2位南雲あゆか泊まる。50メートル背泳ぎ、
1位関沢桃香足ヶ崎、2位藤の木彩香中津、3位板場まどか津南。100メートル個人メドレー、1位小野塚ゆずき津南、2位関沢桃香足ヶ崎。5年生男子50メートル自由形、1位高波拓郎津南、2位石沢智樹上郷、3位根津明人足ヶ崎。100メートル自由形、1位高波拓郎津南、50メートル平泳ぎ、1位根津明人足ヶ崎、2位石沢光輝足ヶ崎、3位佐伯光成止まる。100メートル平泳ぎ、1位滝沢郁也足ヶ崎、2位大島拓人津南、3位高波仁津南。50メートル背泳ぎ、1位涌井優里上郷、2位小林瑠香津南、3位千葉颯太津南。100メートル背泳ぎ、1位小島春馬止まる。100メートル個人メドレー、1位滝沢郁也足ヶ崎。6年生女子50メートル自由形、1位小島彩子津南、2位根津あゆな足ヶ崎、3位高橋優亜中津。100メートル自由形、1位風巻なずな止まる、2位根津あゆな足ヶ崎、3位福原凛香止まる。50メートル平泳ぎ、1位園部一穂津南、2位渡辺凛中津、3位高橋佳代津南。100メートル平泳ぎ、1位園部一穂津南、2位渡辺凛中津、3位福原真帆津南。50メートルバタフライ、1位風巻なずな止まる、2位中島ほのか上郷。100メートルバタフライ、1位小島彩子津南。50メートル背泳ぎ、1位ひぐま千穂津南、2位福原莉子止まる、3位中澤彩中津。100メートル背泳ぎ、1位福原莉子止まる、2位富澤莉香子中津、3位樋口真南津南。100メートル個人メドレー、1位ひぐま千穂津南、2位福原凛香止まる。200メートルメドレーリレー、50メートル ×4、対新、2分38秒2、1位津南 A、2位止まる、3位津南 B。200メートルフリーリレー、50メートル ×4、新、2分20秒2、1位津南 A、2位津南 B、3位止まる A。6年生男子50メートル自由形、1位林亮太津南、2位高橋健一津南、3位石澤博夫上郷。100メートル自由形、1位高橋俊足ヶ崎、2位村山春人津南、3位村山勝樹止まる。50メートル平泳ぎ、1位樋口龍斗中津、2位高橋健一津南、3位高波中也上郷。100メートル平泳ぎ、1位島田紀章津南、2位矢口達也津南、3位樋口龍斗中津。50メートルバタフライ、1位市村博夢津南、2位大平健吾津南、3位風巻春人止まる。100メートルバタフライ、1位風巻春人止まる。50メートル背泳ぎ、1位石澤博夫上郷、2位中澤祐樹中津、3位藤の木翔吾津南。100メートル背泳ぎ、1位村山勝樹止まる、2位本山裕太津南。100メートル個人メドレー、1位島田紀章津南、2位高橋俊足ヶ崎、3位大平健吾津南。200メートルメドレーリレー、50メートル ×4、1位津南 A、 2位津南 B、 3位止まる。200メートルフリーリレー、 50m×4、 1位津南 A、 2位津南 B、 3位泊丸 A。 写真が3枚あります。写真1、写真の説明。プールサイドに男子児童が5人と審判員が立ち、1人がプールの中の選手と両手を合わせ健闘を祝っている様子です。写真2、女子児童3人が笑顔で大きな口を開け声援を送っています。写真3、プールサイドから6人の男子児童が体を踊らせて水中に飛び込む姿が写っています。写真終わり。11ページ、病院歳時期、効率よい体重管理を、院長坂本拓也。男性は30代より体重増加が見られ、20代前半の理想体重から平均 7kg 増加します。 10kg 以上体重が増加すると、血糖、血清脂質や血圧の上昇傾向が認められます。その原因は食習慣によるとされ、朝の血食、昼は軽め、遅い時間の夕食に一番カロリーが集中し、飲酒、外食の頻度が多いのが特徴です。夕方になると自律神経は眠るための準備を始め、摂取したカロリーは効率よく吸収、脂肪となって貯蔵されて体重増加の原因となります。したがって減量のためには夕食の炭水化物制限が効果的です。お茶碗1杯分のご飯200カロリーを節約すると、月に6000カロリーの節約になります。計算上、7000カロリーの節約が体重1キログラムの減量につながります。毎日の少しずつの減量と週末の小1時間の有酸素運動を併用することで、月に1キログラム、半年で6キログラムの減量が可能です。一度お試しください。年金コーナー。国民年金の任意加入制度、満額の年金を受け取るために、65歳から受けられる老齢基礎年金、65歳から受けられる年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ満額の年金を受け取ることができません。国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済み期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めることで満額に近づけることができます。なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料の納付済み期間や免除期間などが原則として25年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は70歳になるまでに任意加入することができます。ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます。詳しくは年金事務所、もしくは役場窓口にご相談ください。国民年金保険料の免除期間、納付猶予期間がある方へ保険料の追納をお勧めします。国民年金保険料の免除、全額免除、一部免除、法定免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金、65歳から受けられる年金の受け取り額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、これらの期間の保険料は10年以内であれば、遡って古い月分から納める、追納ことができます。ただし、免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して、3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。詳しくは年金事務所にご相談ください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-1111。 0800-0800、税務町民課町民班、電話025-765-3113。会コーナー、実施された行事、7月22から24日、平成26年第2回定例会、26日津南祭り、27日青戸小春美の里夏祭り、30日平成26年度一般国道353号12峠新トンネル開削規制同盟会総会、31日平成26年度上越魚沼地域振興快速道路建設促進規制同盟会総会、8月1日津南地域衛生施設組合第2回定例会、1日飯山市市政施行60周年記念式典、6日十日町市立中里仲良し保育園同中里体育館視察総分福祉常任委員会、6日公共土木関係事業上部機関要望産業建設常任委員会、7日全員協議会、今後予定されている行事、8月21から22日県外視察産業建設常任委員会、28日東京電力水力発電施設など視察全議員、29日新潟県町村議員研修新潟市、29日第3回津南町議会定例会一般質問締め切り、9月1日議会運営委員会、1日全員協議会、4日作協調査産業建設常任委員会、8から12日第3回定例会、健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、3400日高橋美佐子御霊、2200日大倉豊小下がり、900日若井栄一穴山大倉朝子小下がり、100日半戸龍也保木沢和久井愛愛よし、主な運動、肩骨体操、ランニング、水泳、ホッケー、ジョギングなど。ブックタイム、広報ライブラリー、8月葉月。今月の一冊、越後の心。伝えよう、利他の思い。アクションリーダー育成委員会文、諏訪みどりへ。新潟には友人や地域の人のために、命を懸けた偉人たちがいました。もうすぐ夏休みが終わりますね。子供たちは有意義な夏休みを過ごせていたでしょうか。わがままをたくさん言ってしまった子供もいるのでは。今月の一冊で紹介する絵本の主人公は、ちょっぴり自分勝手でわがままな男の子です。この男の子、おもちゃの取り合いで友達と喧嘩をしたり、嘘をついて学校を休んだりしています。そんなある日、夢の中で新潟県の偉人たち、和久井藤四郎、松尾与十郎、小林虎三郎、堀部安兵衛、鈴木牧師、上杉謙信に出会います。この出会いで偉人たちの利他の思いを知り、利他とは何かを考えるようになります。この絵本は、公益社団法人日本青年会議所の北陸信越地区新潟ブロック協議会様で作成されたものです。近年は、社会や他人のことを考えず、自分の利益や快楽だけを追求する利己主義が蔓延しています。そのため、県内の子どもたちに正しき行いや思いやりといった心の豊かさを養ってもらいたいという思いから作られたそうです。この絵本を大人が読み聞かせ、小さなことでも誰かにありがとうと言ってもらえる行いをして、ぜひ利他の心を 子供たちに教えてあげてください。7月の新着図書、大人の本、2014年上半期ベストセラー、人生はにゃんとかなる、水野貴也著、文教社。ジャンクフードの恐怖、フードトラップ、マイケル・モス著、日経 BP 社。ありそうでなかった本格縄文時代小説、2700の夏と冬、荻原博著、双葉社。子供の本、心の豊かさとは何だと思いますか。世界で一番貧しい大統領のスピーチ、草場よしみ編、中川学ぶ絵、赤文社。読み聞かせ日本昔話、浦島太郎、霊城ひろこ文、田中あゆこ絵、講談社。10年前とは主食が違っています。初めてのうさぎの育て方、岡野裕二、監修、大泉書店。その他寄贈本含め69冊が新着となっております。視聴覚ライブラリーについて、津南町公民館図書室には DVD やビデオ等視聴覚資料は置いていませんが、十日町情報館から借りることができます。一覧は図書室で確認することができますので、ぜひ職員にお声掛けください。休館日、8月25日月曜日、9月29日月曜日。ペンリレー、本と私、富澤由衣さんから大平美恵さん、割の。紹介する本、ミウの足、パパにあげる、著者山口隼人、日本文学館。突然自分の体に異変が起きたら、あなたはどうしますか。病院へ行ってきちんと診察を受けますか。それともすぐに良くなるさなんて言ってそのまま放っておきますか。私は後者の方です。この本の著者でもある山口隼人さんは工事会社に勤めていました。ある日つま先の感覚がおかしいと感じ、そのうち治るだろうと思い込んで放っておきました。日を追うごとに悪化し、歩き方に異変が起き、足に力が入らない、電車のつり革すら捕まっていることができなくなり、体の疲れも取れなくなっていました。ここまでになって初めて病院を受診しようと考えた山口さん。受診するタイミングって、人それぞれでしょうけど、病院嫌いの私も彼と同じかもしれないです。結局、最初に行った病院では、ギランバレー症候群、5万人に1人の発症率、一過性の病気で、1から4週間で症状の極期、その後改善される、と診断されますが、それも誤診。実際は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、10万人に1人の発症率、完治はない、でした。現在の日本は、障害を持つ方たちにとって住みよい環境なのでしょうか。実際に自分がなってみないとわからないことかもしれません。でも何かお手伝いできることがあるのではないでしょうか。もちろんお願いする側もされる側も勇気がいると思います。私だって声をかけて手助けできるのかと言われたら簡単にできるわけではありません。でもお互い少しずつでも勇気を出せたら、声を出せたら、もっと住みよい環境な気がします。そんなことを考えさせられた一冊でした。次は娘の同級生のお母さん、桑原香織さんを紹介します。津南の文芸、短歌、砂丘、遠く住む息子が連れてき島子を抱きぷっくりした手を握る。遠く住む息子が連れてき島子を抱きぷっくりした手を握る、山本浩一。うかららにせかされ初孫を抱き上げる妻は戸惑いおっかなびっくり。うかららに 急かされ初孫抱き上げる。妻は戸惑いおっかなびっくり。津幡恵子。一日ごと緑増しゆくブナ林、朝の光のこぼれ明るし。一日ごと緑増しゆくブナ林、朝の光のこぼれ明るし。貝沢恵子。初夏に送られ届く琵琶の実の粒の大きく甘みにひんがり。初夏に送られ届く琵琶の実の粒の大きく甘みにひんがり。関谷育子。少しずつ柄になりゆく楽しさに一段編むごとかざし眺むる。少しずつ柄になりゆく楽しさに一段編むごとかざし眺むる。恩田久美子。ほら桜草の花びらはハート型、示せど妻は新聞読めり。ほら桜草の花びらはハート型、示せど妻は新聞読めり。丸山直子。青空へと続く青歌の稲揺らし、押し広げつつ風渡りゆく。青空へと続く青歌の稲揺らし、押し広げつつ風渡りゆく。小野寺常世。ビール冷やし待つとう母の誕生日、約束破りしを今に悔ゆ。ビール冷やしつ待つとう母の誕生日、約束破りしを今に悔ゆ。樋口康子。年齢の折り返しなき人生を、走れる我にゴールの見えず。年齢の折り返しなき人生を、走れる我にゴールの見えず。内山菊。夢で会う十九で行きし友の顔、少女のままなり我が追いますに。夢で会う十九で行きし友の顔、少女のままなり我が追いますに。尾身初恵。やむ不幸あなたもあなたも皆あれど、このにぎやかさ健常者のごと。やむ不幸あなたもあなたも皆あれど、このにぎやかさ健常者のごと。滝沢勝恵。花壇には友の姿はなけれども、白い紫陽花たわわに咲ける。友の死亡。花壇には友の姿はなけれども、白い紫陽花たわわに咲ける。風巻京子。にぎわえるカエルの声に包まれて、遠き思いに安らぎ眠る。にぎわえるカエルの声に包まれて、遠き思いに安らぎ眠る。月岡頼家。広島の原爆記す新聞に、包まれ届くカサブランカの花。広島の原爆記す新聞に、包まれ届くカサブランカの花。鈴木彩。野の果ての緑静まる朝の森、風の渡ればよじれ膨らむ。野の果ての緑静まる朝の森、風の渡ればよじれ膨らむ。萩原光之。調整学園。他の後に今は草伸び木も生えて、樽田に人の影もまばらに。他の後に今は草伸び木も生えて、樽田に人の影もまばらに。滝沢義政。霧の花甘き香りに誘われて、日陰選びてひととき行こう。霧の花甘き香りに誘われて、日陰選びてひととき行こう。柳沢千代。納屋の戸を少し細めに開けやれば、巣作りするかツバメ出入りす。納屋の戸を少し細めに開けやれば、巣作りするかツバメ出入りす。富澤きみ。休耕田かぼちゃ広がり真っ黄なる、花ほつほつと輝いて咲く。休耕田かぼちゃ広がり真っ黄なる、花ほつほつと輝いて咲く。板場博。真夏日の青きプールは波立ちて、バタフライの孫目で追いかける。町小学校親善水泳大会。真夏日の青きプールは波立ちて、バタフライの孫目で追いかける。 島田正幸。個人。職員の声温かく包まれて、今日も一日を心安けく。職員の声温かく包まれて、今日も一日を心安けく。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、7月。血統萌木の里銀行。山荘に男が作るきゅうりもみ。山荘に男が作るきゅうりもみ。チネオ。静寂の池に釣り人山の宿。静寂の池に釣り人山の宿。トシコ。薬草を炉台に干して夏館。薬草を炉台に干して夏館。ふさよし。すぐに巣へ戻るコツバメ山の家。すぐに巣へ戻るコツバメ山の家。れいこ。岩清水結ぶ親子の顔に跳ね。岩清水結ぶ親子の顔に跳ね。とし。体型を完成させし雲の峰。体型を完成させし雲の峰、さだ。海の日に青根のぞみて貝を問う。海の日に青根のぞみて貝を問う。たえ。
14ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。気をつけよう。高齢者の家庭内事故。家の中にいれば安心と思っていませんか。高齢者の皆さんの中には、事故防止のためになるべく外出を控えて家の中にいれば安全と思っている方もおられると思います。しかし平成20年の国民生活センターの調査によると、65歳以上の不慮の事故発生場所の過半数は家庭内が占めています。家にいるだけでは事故の危険を避けることはできません。高齢者の家庭内事故の傾向と対策。高齢者の家庭内事故の多くは、居室や階段、台所で起きています。それぞれの場所に応じた事故の予防策が必要となります。今、寝室での事故に注意しましょう。今や寝室は暮らしの中心となる場所で、長い時間過ごすために家財も多く、事故につながる危険要素は様々あります。高齢者の場合、家財が多いだけでも歩行の邪魔となったり、ちょっとしたものにつまずいたり滑ったりして打撲や転倒、骨折の可能性があります。今や寝室での事故を防ぐためのポイント。部屋の整理整頓を心がけましょう。普段歩くところには物を置かないようにしましょう。床面の素材や状態を検討しましょう。滑り防止などのために身体状況に合わせてカーペット、畳、フローリングなどの素材を検討しましょう。寝具を見直してみましょう。身体状況に合わせ布団からベッドに変えるなど寝具の見直しも大切です。ベッドは布団の上げ下ろしの必要がなく、寝起きも比較的楽にできます。階段、廊下での事故に注意しましょう。足腰の機能が衰えてきている高齢者にとって、階段の上り下りはそれだけで大きな危険を伴います。また、今などに比べて照明が少ないために死角も多く、特に夜間に歩行するときには事故が起こりやすいという傾向があります。階段や廊下での事故を防ぐためのポイント。手すりを連続してつけましょう。転倒や転落防止のために階段や廊下には手すりをつけましょう。滑り防止の工夫をしましょう。滑りやすい靴下やスリッパは避けましょう。つまずき防止の工夫をしましょう。階段はもちろん廊下にも物を置かないようにしましょう。明るい照明や足元灯をつけましょう。階段や廊下の照明は明るくしましょう。夜間の転倒やつまずきなどを防ぐために、夜間は足元灯をつけておくことも有効です。 生活空間の中心を1階にしましょう。高齢者の生活の中心となる居間や寝室といった部屋を1階に移すことを考えましょう。浴室での事故に注意しましょう。浴室は転倒の危険が高く、また熱湯による火傷の心配もあります。さらに冬場には浴室と脱衣場などとの急速な温度差が脳血管疾患や心疾患の発症につながる恐れもあります。浴室での事故を防ぐためのポイント。床を滑りにくい素材に変えましょう。浴室の洗い場の床を滑りにくい素材のものに変更しましょう。浴槽との段差を減らす工夫をしましょう。洗い場や浴槽の床にすのこを置くなどして出入りの段差を減らしましょう。浴室と脱衣場の温度差をなくしましょう。浴室を温めてから入浴する。冬場は脱衣場を暖房するなど温度差を減らす工夫を。熱中症に注意しましょう。熱中症とは高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体内に熱がこもり、体温調整機能がうまく働かないことで起こります。特に高齢者は、暑さや水分不足に対する感覚機能や調整機能などが低下しており、熱中症にかかりやすくなっています。熱中症予防のポイント、水分補給。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。たくさんの汗をかいた場合は塩分も補給しましょう。外出時の準備、日傘や帽子を着用しましょう。通気性の良い衣服を着用しましょう。15ページ、はい、保健師です。今月は滝沢翔子保健師、ラジオ体操はすごい。先日ラジオ体操講習会に参加しました。講師の先生からラジオ体操の始まった経過をお聞きしたり、一つ一つの動きに意味があることなどお話と運動のポイントを教えていただきました。動作の意味がわかることで今まで力が入りすぎていたことがわかったり、楽にできるようになったり、なるほどなぁと新たな発見でした。こんな効果が、1、日常生活や仕事ではあまり使われない筋肉や関節をバランスよく動かすことによって柔軟性を保持し筋力を高めます。2、調整力、バランスをとり、リズミカルに体を操作したり、素早く体を反応させて安全性を高めたりする機能や全身の血液循環を良くします。3、子どもたちにとっても全身をバランスよく動かすことにより、発育・発達の刺激になり、運動能力が向上します。80年以上も親しまれているラジオ体操は、こんなに素晴らしい効果が期待できる体操だったのです。各地域を健康審査などで回っていると、運動したいけどなかなか時間がなくてという声もよく耳にします。そういう方でもラジオ体操なら短い時間でバランスよく体が動かせるのでおすすめだと思いました。高齢になると1日寝ていると全体の筋肉の 0.5% が落ちるということで、体を適度に動かし使うことが大事です。さあ皆さん、1日の中にラジオ体操を取り入れて元気に生活していきましょう。こうづくりアラカルト、ゆわと健康、クアハースツナン、上村香織さん。暦の上では立秋ですが、まだまだ厳しい暑さが続きますね。皆さんは夏バテしていませんか？四季のある日本では、年間を通して気温がとても変化します。季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますが、健康な状態を保つために適度な運動は必要不可欠ですね。私が紹介する運動はヨガです。ヨガというと、体がとても柔らかくないとできない運動、特殊なものという印象が強いかと思われますが、そんなことは全くありません。私が行っているヨガでは、ポーズを行う前に時間をかけて全身のストレッチを行い、十分に 体をほぐしてからヨガポーズを行います。体が気持ちいいと感じるところまで伸ばし、痛みを感じるほど無理をしてはいけません。ヨガはほとんどの筋肉を使う運動ですので、普段あまり使わない筋肉も動かします。またヨガの呼吸にはストレスを半減させる効果があると言われています。深い呼吸で体は活性化され、内臓の働きも向上します。今現在の自分自身の心と体と向き合い、今ある状態を受け入れ、少しずつ前進していく。続けることで柔軟性や筋力が増し、健康へとつながっていくのです。頭痛、肩こり、腰痛、冷え性などの改善、予防にもなるヨガは、とっておきの常備薬となるでしょう。私が勤めているクアハスツナンでは、月曜日の昼間と金曜日の夜にスクールを行っています。昨日の自分より少し元気になるために、私と一緒にヨガを始めてみませんか。写真、ヨガハトのポーズ、楽しくみんなで健康づくり。写真の説明、ヨガのポーズをしている女性の2枚の写真があります。写真終わり。16ページ、生き生き大好き津南町、目指せチーム100万歩。この事業は、家族や友人、職場の同僚などで3人または5人のチームを作り、1ヶ月間の合計歩数で100万歩を目指すものです。3人ではなかなか100万歩の達成が難しい場合でも、5人でチームを作り、日頃の歩数を増やすことからチャレンジできる内容となっています。年々参加者が増え、6年目となる今年度、4月から6月分は、3人チーム、5人チーム合わせて379名の方が取り組みました。また、職場の健康づくりの一環として、複数のチームで参加している事業所もあり、それぞれのチームの達成状況を確認し合いながら、楽しく取り組めたようです。秋、10月にも実施します。次はチャレンジしてみませんか。今年も町内の事業所から景品の提供をいただきました。この事業に取り組んだ町民の皆さんの励みと継続につながるよう、町内の事業所からたくさんの景品の提供をいただきました。大変ありがとうございました。景品は今回と秋の2回に分け、抽選で参加者の皆さんに提供いたします。景品の提供をいただいた事業所の皆さん、ニューグリンピア津南様、津南町森林組合様、日本食券下部津南営業所様、龍神の館様、メルシー津南様、北越銀行津南支店様、下部苗場自動車様、下部ネオックス様、セブンイレブン12の起点様、U 津南印刷商事様。写真、写真の説明、各事業所の職員がそれぞれの提供の景品を持って立っています。写真終わり。
17ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。夏が終われば運動の秋が目の前に。8月も残りわずかとなり、暦の上では秋になっています。秋といえば食欲の秋でもありますが、運動の秋でもあります。そこでタップが提案する簡単な運動を始めてみませんか。3つの教室の中で自分に合った運動機械を見つけて、初めの一歩を踏み出してみましょう。教室の見学もできますので、お気軽にご参加ください。教室イベントごとに内容、日程、対象の順に読みます。エアロビクス会場総合センター。内容、簡単にできるエアロビクス教室。日程、毎週月曜日昼夜。対象、40歳以上。ピンポン卓球会場総合センター。女性に大人気卓球教室。月曜夜、水曜昼。40歳以上。ロコチャレ60会場育木園。運動習慣を身につける教室。火曜10時30分より。60歳以上。 お問い合わせ先、タップ事務局総合センター内、電話 765-5776、 表終わり。五輪メダリスト三宅博美さんら女性アスリートとの交流会。ロンドンオリンピック銀メダリストの三宅博美選手らウェイトリフティングの全日本女子チームが8月6日に津南町の小学生から中学生までの約25人と交流会をしました。三宅選手はスポーツは楽しむことが大切などと子どもたちに話し、実際に世界で戦っている選手が子どもたちの前で重量を上げて見本を見せてくれました。子どもたちは女性アスリートの皆さんからタオルや帽子にサインをもらい、興奮している様子でした。今回の交流会は、県広域スポーツセンターの事業を受け、ウェイトリフティングを津南町に推進していく活動の一つです。今後は子どもたちを中心として、地域の皆さんにも触れてもらえるような教室やイベントの計画をしていますので、今後の活動への参加をお待ちしています。写真。参加した子どもたちと三宅さんの集合写真です。中央に男子生徒が4人でウェイトを持って写っています。写真終わり。石造仏散歩。207。つまり石仏の会。分析、桑原和井。他の神の権威。石仏研究の先駆者、醍醐八郎氏の著書、石神信仰のメモを読んでおりましたら、山の神が春先になると里に降りてこられて、田の神の作神となり、秋には神国をなめられて、新しい収穫物を神に備える祭り、山に帰って山の神となる。しかもそれはやがてそれへと考えられるようになった。これは農耕時代に入ってからの日本民族の信仰の最も基本になるものであると抜き書きがありました。津南町でも山の神の信仰と重なって祖霊信仰が昭和の初め頃まではあったのではないでしょうか。ニューグリンピア津南から大場集落に下っていくと、三叉路に剣技というブナの大木に30本余りの鉄製の宝剣が打ち込まれていました。現在歴史民族資料館に一部保存。大場集落の古老からの聞き取りのメモに、山にはご先祖様がいらっしゃる、死んだ人の霊は必ず山に行く、子供や孫の供養を受けてやがて清められて仏様それとなる、剣技はそれへの住む山の神の十二様の木で、熊狩りをするときは必ずお参りしたものだ。お供えには濁り酒と米粉の焼き団子とつまみを少々持参して、一緒に行った仲間とお下がりを頂戴したものだと話されていました。また炭焼きに入るときも、山の幸を収穫するときもお参りしたものだとも聞かされました。また春は豊穣を願う作神様としてお参りしたものだとも、その時のメモにありました。なぜその時、山の神の神木、剣技を他の神としても祀られていたことを、最近まで気づかずに過ごしてしまったのか、気づいておれば他の神のお参りの仕方も詳しく聞けたのにと後悔しきりです。人間は、生きるための不安の中に信仰が生まれ、宗教も育ちました。生きていくためには何よりも、まず食うことが大切です。先祖は、五穀豊穣だけでなく、生きることに必要な自然現象も、動植物の豊穣も大切にしてきました。そして、これらすべてに神格化を認めてきました。他の神は、稲作を守護する神様で、津南では他の神の総称のほかに作神様、農人様とも呼んでいました。また、漁老神である恵比寿大黒天を他の神と考えてもいました。大変複雑な神様です。写真、宝剣の打ち込まれている剣技。 津南町船山歴史民俗資料館。写真終わり。8ページ。農業委員会の窓。新しい農業委員を紹介します。任期満了に伴う津南町農業委員会委員選挙は7月1日に告示され、立候補者が12人の定数を超えなかったため、無投票で当選が決まりました。農業委員会は、選挙委員12人、選任委員6人の計18人で構成されます。写真、会長涌井直志さんの顔写真が載っています。写真終わり。3年に一度実施される農業委員の統一選挙が実施されました。津南町では新人11人を含め、地域からの選挙委員が12名、議会、農協、土地改良区、共済組合からの選任委員が6名の18名の委員が決定されました。この中には女性委員が3名含まれております。農業委員会は、地域の農業、農村の発展のため、有料農地の確保と有効利用、担い手の育成、確保など、農地制度の適正執行と農業振興に向けた構造政策の推進を行政委員会として担ってきました。しかし一方で、昨今の農業委員会改革案では、委員数の半減や選出方法が選挙から市町村長による選任制に改められる動きがあります。いずれにしても、これまで行ってきた農業委員会が果たす役割の重要性に変わりはなく、とどまることなく活動を推進していかなければなりません。農業委員の一人一人は、農家の皆様から選ばれた代表であり、また農業者であります。目まぐるしく変わる農業施策をいち早く理解し、農家につなぐパイプ役として努力していきます。3年間よろしくお願いいたします。写真、新しい農業委員の顔写真が載っています。名前と集落名などを読み上げます。宮沢義隆、宇の木、中山邦弘、泊丸、滝沢茂光、赤沢、高橋悦子、八千、根津秀人、石坂、桑原幸恵、貝坂、桑原光三、十二の木、農政部会長、藤の木実、道平、振興部副部会長、藤の木慶一郎、太田新田、八重沢俊明、亀岡、農政部副部会長、島田義和、宮野原、清水作一郎、田中、滝沢茂、宮野原、桑原京子、十二の木、村山道明、割野、振興部会長、樋口則夫、船山、涌井益男、穴山、会長職務代理。写真終わり。19ページ。アドアド通信。衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、阿部和子、美穂。新じゃがの冷たいスープ。山々は色濃く美しく、田も一面深い緑色です。7月期。この広報が届く頃には、稲穂が出揃い、いよいよ季節は秋へと移ろう時期ですね。金剛は、当地域でまだまだ種類多く収穫できる夏野菜、新玉ねぎと新じゃがいもを使った冷たいスープを紹介します。材料2から3人分。じゃがいも小3個。玉ねぎ2分の1個。バター 10g。牛乳 400cc。塩小さじ1。胡椒少々。 パセリ少々。作り方。1、玉ねぎとじゃがいもは皮をむき、薄切りに切り、バターでよく炒める。牛乳を半量入れて少し煮る。2、1をミキサーにかけたら残りの牛乳を入れ、今度は軽くミキサーにかける。塩コショウで味を整えて、冷蔵庫で冷やして出来上がり。3、仕上げにパセリのみじん切りを散らす。ポイント。冷やすとじゃがいもの粘りが出て固まることがあるので、その時はさらに牛乳を加えて召し上がってください。畑の常備野菜。暑い夏は冷たく、冬は暖かくいただけるおすすめの一品です。三大盆踊り。カーラス踊りを踊らねか。お問い合わせ、津南町観光協会。電話765-5585。今年も津南地区で盆踊り大会が行われ、親戚や友人と久々の再会に笑顔があふれました。写真が3枚あります。8月13日、第11回中津地区盆踊り大会。8月14日、なじょもん夏祭り。8月15日、三河大祭り。写真の説明。それぞれの会場で提灯を下げた櫓などの周りで盆踊りをしている写真です。写真終わり。20ページ、なじょもん通信。秋季企画展、魚沼地方の戦士文化。会期、平成26年9月6日土曜日から11月9日日曜日。入館料、大人300円、中学生以下無料。津南町を中心とした魚沼地方における旧石器時代から弥生時代の自然環境など最新の研究成果をご覧いただきます。写真。撮影、小川忠宏。写真の説明。薄くぼかした津南の航空写真に重ねて、大小さまざまな火炎土器が写っています。写真終わり。津南シンポジウム10。沖ノ原式機の文化要素。縄文時代中期末葉の越後を探る。日時、10月25日土曜日13時から26日日曜日15時。縄文時代中期末葉の沖ノ原式機の文化要素を最新の研究に基づいて講演を行います。参加には事前申し込みが必要となります。会場、花と蛍、湯の里雪国。参加費15,000円予定。申し込み締め切り10月15日水曜日。お申し込み先、津南町教育委員会文化財班。電話765-2299。本で9月に行われるプログラムの案内です。予約受付中。当日受付も可。ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。なじょもん電話765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。6日土曜日9時から11時水辺の生物観察会野外、500円、低学年から。7日日曜日9時から15時ジオツアー森林セラピーロードを歩く野外、800円、高学年から。13日土曜日9時から11時身近な薬草、400円、低学年から。14日日曜日13時30分から15時30分土板作り、500円、中学年から。 15日祝日、13時30分から15時30分、陶芸、湯飲みまたはご飯茶碗、800円、中学年から。20日土曜日、13時30分から15時30分、草木染め、500円、低学年から。21日日曜日、9時から15時、池田先生と歩く津南ぶらり旅、野外、800円、高学年から。23日祝日、13時30分から15時30分、樹皮細工、1000円、高学年から。27日土曜日、9時から11時、雑穀とおかぼの収穫、野外、無料、低学年から。28日日曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸寄り、1000円、中学年から。表終わり。ご存知ですか？気象庁高解像度降水ナウキャスト。気象庁は30分先までの降水情報を予測するウェブサイト、高解像度降水ナウキャストの提供を始めました。パソコンやスマートフォンにて無料で利用できます。機能を強化するために観測装置の整備、より多くのデータ解析を行い、高度向上を図っています。局地的な降雨が増えています。日頃から災害に備えましょう。津南町役場総務課。QR コードがついています。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。関沢奈々、中子。涼太さん、みゆきさん。大口さえ、足ヶ崎。正文さん、奈々さん。関谷優と、上段。祐介さん、あゆみさん。末永くお幸せに、結婚。桑原翔太さん、貝坂。井上美香さん、埼玉県。樋口祐介さん、十日町市。村山理恵さん、12の木。大口慎太郎さん、前原。星沙織さん、魚沼市。滝沢陽一さん、押し付け。中山萌子さん、大割野。内山俊秀さん、足ヶ崎。小出富子さん、長岡市。お悔やみ申し上げます。死亡。大平よりさん、92歳。中深み。藤木美咲さん、83歳、大井平。涌井富子さん、66歳、丘。福原秀子さん、97歳、大割野。内山よし子さん、84歳、足ヶ崎。草津一さん、92歳、赤沢。小林はじめさん、58歳、足抱き。熱高子さん、90歳、上段。板場光さん、98歳、辰の口。石沢千代さん、87歳、亀岡。広報編集室。夏休みもあとわずかです。特集は夏休みの子供たちと巡りながら、絵日記風に作ってみました。表紙の字、鈴木幸雄くん。現在は57箇所設定されているジオサイトも、この先研究が進めば、新たな発見により、場所や内容が増えるかもしれません。まだ自由研究が終わっていない子供は、ナジョモンへ急げ。丸子。津南町の人口。8月1日現在、括弧内は前月比。人口1424、括弧マイナス24。男5082、括弧マイナス7。女5347、括弧マイナス17。 世帯数3592括弧プラス1。転入7、転出22、出生4、死亡13、婚姻6。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページhttp://www.town.tsunn.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunn.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報通南8月20日号を終わります。